京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
この時間は京都医療福祉ラジオ e ボイスの時間です。
はい、京都医療福祉ラジオ e ボイスで、インタビューをさせていただきます時岡浩二です。今日はですね、実は、福岡の方に電話がつながってまして、福岡でですね、餃子専門店黒兵衛をですね、社長として、経営されてるんですけど、修行泉さんという方をご紹介したいと思います。この方はですね、障害を持ちながらもですね、社長として、自分の会社を立ち上げてですね、そして、もう会社も13年になるんですが、非常にいい業績を上げてられるという方です。こんにちは、修行さん。
こんにちは。こんにちは。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は電話でね、ちょっと遠いところなんですけども、
はい、
黒兵衛、餃子専門店黒兵衛代表の修行泉さんです。
はい、よろしくお願いします。
実は修行さんはとてもですね、はい、元気な方で、女性でですね、一人でこの会社を作って、今頑張られているということなんですけど、もともと修行さん、先ほどちょっと申しましたように、障害をお持ちであったりとかということで、ハンディもあるんですけど、そこからですね、こう自分で起業に至った経緯っていうところをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、かしこまりました。ですね、私がですね、発達障害という障害を持っておりましてですね、小さい頃から集団に入ることが大変苦手でですね、学校に通うことも非常に自分にとってハードルが高くですね、今でいうちょっと不登校という形でですね、なかなかちょっと社会なんかに適応ができにくいという障害がありまして、高校生の時ちょうどですね、障害のある方のボランティアのクラブに所属することができて、そこでさまざまなたくさんの重い障害を持った方と接した時に、非常にあるがままの自分たちっていうのをすごく感じてですね、自分もその何か自分が克服しなければいけない、このままじゃいけないっていう非常に強い壁にぶつかっていたんですが、その時重い障害の方たちとたくさん出会って、あるがままの自分で生きていく生き方の素晴らしさっていうものを感じてですね、非常にそういった障害のある方に携わる仕事がしたいなっていうのを思ったのが高校生の時だったんですけれども、それで学校を卒業してから自閉症の専門の機関に勤務することになって、集団が苦手なのでちょっと3年間しか勤務ができなかったんですけれども、その時そこの施設で受容的交流療法という先生が掲げてらっしゃる自閉症に対する接し方を学んで、そこでその人のあるがままを受け入れるっていうことのその素晴らしさをまた再度勉強したことで、自分が非常にその苦手であるいろいろなさまざまなことをどうやって社会の中でやっていくかっていうことを考えたときに、やはり自分たちっていうのは少数派で、多数派のみんなにやっぱり少しなりとも近づいていかないと 自分たちが社会の中で暮らすことは非常に難しいんではないかっていうことをいろいろ自分で学んでですね、自分で一番頑張って克服してきたことは苦手で、商売で一番最大の自分の課題である人との関わりの部分で社会に適応していくために独自でスキルをですね習得して学んできたという形でですね、どうしてその起業に至ったかっていうと、その自閉症の施設に勤務しているときに就労活動をしていた際に、企業様側から障害者が社会で働くことは無理であるっていう言葉を投げつけられたときにですね、大変なその言葉にショックを受けて、そんな無理なことはないって心で思っていたんですけども、非常にまだ二十歳そこそこの若い自分で、じゃあ一体自分に何ができるんだろうかっていう言葉を返せなかった時に、いつか必ずじゃあ自分が障害者を雇用してみせるっていうすごい決意をですね抱きながら時を過ごしてですね、で自営業に出会って、でその中で餃子という食材が非常に障害者雇用に適している食材であったということを発見して、餃子専門店として障害者の雇用を行うことになりました。
はい、まあね、短い間にちょっとこう短縮してご説明いただいたんですけども、非常に大変なご苦労がここまであったというふうに、想像できます。
はい、
そうですね、その自分でスキルを身につけられたっていうことで、その、はい、人を受容するということはよく言われるんですけどもですね、
はい、
もう少しこう例えば具体的に言うとどういうことを勉強されたんでしょうか。
はい、具体的に言うとですね、自分は思ったことをそのまま言葉にしてしまったりとか、感じたことを言葉にしてしまったりとか、社会一般で言うと、その言ってはいけないことと言っていいことのちょっと区別がつかない時があるんですが、それをその周りの人の行動やそのいろんなことを調べる中で、適応、こういう時にはこういう言葉を使ってはならない、こういう言葉を使うと人から除外されるとかですね、そういうことがちょっと自分はなかなかわからないところがあって、そういうものをこういう時にはこういう言葉を使うんだという自分なりのレシピみたいなのをですね、考えて、それをノートに書いたりとかしてですね、こういう時にはこういう言葉を使うとか、こういう時にはこういうことを言ってはいけないとかですね、もうそういう本当簡単なことなんですけれども、でも想定外のことが起きると自分の中ではどうしていいかわからなくなってしまうので、もうひたすらごまかして笑うという形で、相手にその嫌な思いをさせないということも、ある意味技術というか技としてですね、それをちょっとこう身につけていったっていうところでしょうか。はい、
そういうことって普通にこうですね、まあ障害を持ってられない方でもですね、難しいなって思うことだと思うんですけども、
はい、
もう大変な、じゃああれですね、本当にいろんなこう地道な、レシピを作るっていう、自分でこういろんなパターンで想定して、はい、こういう時はこんなことは言わないようにしようとかって、もうメモ取ったりとか、はい、そういうことですか。
そうですね、もう言葉を発する時はもうかなり自分の中で考えたりとかですね、今までのその、失敗の経験のもとから、その、どうしても自分で出てしまう、いろいろな感じてしまうことを、そこで言ってはならないというふうに抑えて、ここで適切な言葉を使うというふうにこう考えて、行ってきたみたいな感じですかね。
はい。ね、はい。もうこの発達障害っていうのはなかなか難しいというか、周りの方が理解するのは難しいというふうに、ね、よく言われるということですよね。はい、 で、まあ、そういう障害を克服して、はい、実はこの餃子専門店をですね、はい、始められたんですけど、はい、この餃子がですね、その、はい、まあ、実際に事業としても障害者の方を雇用されているということなんですけど、はい、この業態が、非常にそういう障害者の方が携わる仕事として良かったということですよね。
はい、
その辺はなんで良かったんですかね。
はい、ですね、餃子、うちは餃子専門店なので、餃子以外の商品は、食材は扱ってないんですけれども、それはもう自分が発達障害者で、もうできることが一つか二つに限られているので、店舗展開もせずに、一店舗でやってきたっていうこともあるし、餃子以外の食材を扱うことが自分には無理だっていうことで、食材も一つにしたんですけれども、その中で餃子を作るということは、非常に製造工程をですね、障害のある方に教えるのにですね、非常に単語で済むっていうことがいろいろありまして、皮から具まで全て手作りなんですけれども、混ぜる、こねるとかですね、押すとか入れるとかですね、非常に分かりやすい単語でですね、それを動作で示すのもですね、非常にその複雑化してない工程っていうのが非常に障害のある方にですね、教えやすかったっていうのと、あと非常に餃子というのはですね、粗利益率が大きくですね、障害の方に製造を教えですね、戦力となっていただくには大変な時間がかかる、もちろん失敗もたくさんするしですね、そういう中で粗利益の中で障害者の方にそのお仕事を教えていくという点で粗利率が高いことがですね、非常に障害者雇用に向いていたということが、その2つが大きな2点向いていたことになります。はい、
なるほどね。まあ、非常に単品を簡単な工程でこう作っていけるということと、はい、比較的粗利率が高いということなんですね。はい、で実はお聞きすると今これ個人事業で一軒のお店でやられてるんですけど、
はい、
3000万円以上の売り上げをですね、年間上げられてるという、はい、もう大成功の、事業になってると思うんですけど、どうですかね。起業した頃から、まあ、だいぶ苦労があったと思うんですけど、なんか苦労された点というのは。
そうですね、やはり社会や世の中で認められてもらう商品を作るっていうことがどれだけ大変なことってことかっていうのは商売を知って初めて知りまして、その商品力、あとやはり商品力に対してやっぱり売る力っていうのがないと商売っていうのはやってかれないんだなと思って、商品何に対しても売る力は8ぐらいないと継続して商売をしていくことができないんだっていうことでですね、顧客作りに非常に力を入れて、どうやったらお客様をですね、逃がさない、確保して、またさらに継続障害顧客を作り出すにはどうしていったらいいかっていうことにも非常に重点を置いて商売をしてきた。もちろん商品も極めてきたんですけれども、もう8割方はお客様を作ることにですね、非常に苦労したっていうところがあります。
今もですね、よく、はい、修行さんは社長として外回りが多いということなんですけど、
はい、
そうするとこういろんなところに行ってやっぱり営業活動もされているということなんですよね。はい、
そうですね、やはり私は働いているみんなにですね、気持ちよく本当に働いていただくために、自分は周りのハード面を固めたり、仕事を取ってこなくちゃいけない立場で、みんながですね、安心して働ける店でいるためにですね、常に先手先手でですね、新しい企画を練ったり、たくさんの方と知り合いになっていろいろな情報をですね、店に落とし込んでいくのが自分の役割であると思っていてですね、それがもう一番自分のその発達障害として一番自分のハードルの高いですね、人間関係っていうのをどうしても自分がこなしていかなきゃいけない立場であるっていうところで、逆にその技術というかですね、技を工夫することを覚えていったっていうことだと思います。
なるほどね。 もうそろそろ時間がなくなってきたんですけども、はい、最後に、はい、これからですね、まあ、社長としてでも結構なんですけど、はい、自分としてもやってみたいなっていうのはどういうことをお考えでしょうか。
はい、自分たちでですね、障害者の働く場をですね、さらに作りたいと思って、障害者雇用したいという熱い思いを抱いている方とともにですね、障害者雇用の店舗展開を今から行っていきたいと思ってます。
じゃあ1店舗の店舗をこう広げていくということですよね。
はい、そうです。はい、
実は、この餃子専門店黒部さんは福岡市にあるんですけども、インターネットでもね、はい、買えるということで、
はい、
インターネットでも餃子専門店黒部で検索していただくか、
はい、
www.黒部.com で検索していただいて、はい、注文していただければいいということですよね。
はい、
はい、電話番号の方は0925221726になっています。
はい、
ぜひね、この餃子専門店黒部のね、餃子を皆さん一度試していただいたらなというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。
今日はどうも、はい、茂さんありがとうございました。
どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、
お話を聞きましたのは餃子専門店黒部代表の茂泉さんでした。